角野卓造じゃねえよ。はい、ということですね。
まあ、なんか若干似てるような似てないような。
似てないよ。
あれそういう話じゃなかったっけ？
そういう話からのこのオープニングなの。
え、モノマネでしょ？
モノマネじゃねえ。
ここもかぶせてきたね。モノマネじゃねえよって。
わかった。わかった、わかった。はい、というわけですね。どうせ文系さんから朝から休校です。渋谷駅です。
はい、小林アブトラです。
はい、ということで、明日から初版ですよ、ということで、第19回目になります。
うん、もう19回だ。
そうですね。次回は。
19だよ。え
?19 だよ。ん何 10?
いや、10、紙飛行機。
うん。紙飛行機。
じゃあ19かなわかんないけど。
いや、でも。紙飛行機何その、知らねえのに話を膨らませようとする、その心意気はね、まあ、僕も見習うところがありますけど。
でしょ？
うん。でしょっていうか。でですね。まあ前回ですね。
うん。
まあ、宇月龍之介をゲストにお迎えしたんですけども。
うん。
まあその放送でもまたコメントの方いただいたんで。
お。
今回もすごいですよ。63コメントいただいてます。
すごいね。
でですね、
何？
スカイプで撮ってるのみたいなこと書いてますけど。どうなんですか？
どうなんすかって。どうなんすかって聞くの。まあ、スカイプで撮ってる。
そうですね。
って話をしてたよね。確か
に。もともと、その、ね、この二人がその、ね、顔を合わせたくねえっていう。顔を見たくねえっていう。そういう。
理由なの。
そういう関係の二人がやってるんで。例えば、他の、ニコニコの、ね、ニコニコ専用ラジオに行くタグのラジオの、まあ、方々は、まあ、みんな仲いい人たちに多分やってると思うんですけど、
うん、
でこっちはだって顔も見たくねえし、会うのが多分年に2、3回っていう2人が。
そうだ、その時はもう決闘だからね。
決闘だから。
それまでにトレーニングして戦うためにね。
そうそう。ね、滝に打たれたりとか。
滝に打たれたり。
タイヤ引っ張ったりとか。
そうだね、スイカ指で割ったりね。
スイカ指で割ったりとか、そんな高橋名人が入ったのがよくわかる。で、あとちょっとびっくりしたのが、
うん、
なんだっけ、フィギュアが、物質にあるとかないとかそういう話でしたよね。
うん。
で、その、に対して、そして冷蔵庫の中にもフィギュアが点々点ってあるんですけど、
うん。
まあ、実際冷蔵庫で冷やしてたフィギュア、あったしね。
あったの？私も知らない。
っていうかね、っていうか、あ、フィギュアじゃなくて、ザンギフのぬいぐるみがあったの、覚えてる。あれを、基本的に、ザンギフは冷凍庫の中にしまってたのね。
意味わかんねえ。冷凍庫が汚くなる。
いや。だって冷凍庫何も入ってないんだ
も
ん。だから、冷やし残月だった。そういうのがあったから、あれこの人マスか、もしかして、知ってたの
なんかそうなの。わかんないけど。そんなとこあった。
うん。で、あとは、27時間テレビの矢部感想についてって書いてあ
るんです。ああ、27時間テレビ見た
2時間テレビ
?27 時間テレビ。
27時間、だって、だから、僕アナログですから。
え見れないってこと
見えない
ってこと半分もですか半分ってか。
半分もですか半分も見てないですから。だから、とりあえずその感想部分については全く見てないですね。
そうなんだ。
あれは見ましたなんか、話題になってたその、バスケットボールを岡村にぶつけるんだぶつけないなんて。
えそんなあったっけ
うん。なんか、それがいじめじゃないかみたいなところ。
あーそれは見てない
なんかね、そういうので。演出がいじめっぽいっつって、なんか苦情が相次いだとか、相次いでないんだかっていうのが、
うん。
あるらしいです
よ。あ、そうなんだ。
うん。まあけど、27時間テレビは最近見てないけど、ね、てか見れないし。
夜中だけ面白いんだよ、ね、
ああ。
サンマが出てる、ラブメイトとか。
はいはいはい。
のところへんが面白い。
あれ、小島よしおが熱湯じゃないけど、熱いって言っちゃったみたいな。
だって随分前のやつじゃないの。
しかも24時間だしですよ。確かに。今年はなんか徳光さんが走るらしいですけど。
そうなんだ。走んなくていいよね、別にね。
まあ、確かにね。けどあれが、うん。あれがないとなんか24時間テレビって感じがしないじゃん。
そうか。そうか、なんか前の27時間テレビの時にタモさんが言ってたよ。走って何がいいのみたいな感じで。
言っちゃったね。
これ別に感動するとか。なんかあれじゃんみたいな。
ああ、確かに
走らなくてもいいだろ。走ってる人間に対してでした
よ。誰にした
あれ誰だったっけな、あれ違うかな、
杉田薫かあたり
わからん、なんか小島よしおに言ってた気がする。
小島よしお走ってない別
に。あれじゃあ違うのかな、覚えてない。
はい、というわけでですね、こんな二人が今回もオープンするトークテーマラジオになってますので、よかったら最後まで聞いていただけると嬉しいかなって思います。それでは、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけでですね、今回も一つのトークテーマについて、まあ、やんわりと話していくわけですが、今回は、何について話しましょう。
今回のトークテーマは、
はい、
おすすめの漫画。
漫画。
今回は漫画。
以前、おすすめのゲームっていうのを話した、うん。まあ、あれが好評だったかは、まあ、わかんないですけど。
まあ、まあね。
あの時は、主に油さんが、まあ、僕は、ね、もう、公開が終わってるミクシーアプリについておすすめしたっていう。
まあね、ゲームだっつってゲームだって言ってんのにさ、ね、そんな変なゲームを紹介しやがって
っていうのをやってしまったので、まあ前回はね、アブダーさんが結構おすすめしたんで、今回はじゃあ僕がまあそれなりに漫画を、まあそこまでじゃないけど、まあ読むんで、うん、まあ最近読んだ中でまあおすすめみたいなやつをちょっと言っていこうかななんて思ってるんですが、
うん、
アブダーさん漫画は読むの？
漫画？
うん。
そうだね。まあ、半年に2冊ぐらいかな。
少な
っ唯一買ってる本がもう 何冊かしかないから。
2ヶ月に1回のペースでしか読まない。
そうだね。昔から買い続けてる漫画しか買ってないの、
と思う。ああ、なるほど。僕はだいたい読むときは1日に1冊は読んでるから。一冊以上は読んでるから。だいたい、一日、そうだね。だいたい読まない日はないから。
だって読んだことない本読むんでしょ？
そうだよ。
一日一冊？
一日一冊。
すげえな、365冊読める。一年。
そうだ、365冊は読める。
そんなに漫画ってあんの？
ありますよ、漫画は。
そうなんだ。
うん。まあ、だから、まあ、溜まっていく一方なんですけど。
そりゃそうでしょ。もうなんか、ね、家の、床が抜けるでしょ。
床は抜けないんです。
そうなんだ。
まだ、まあ、まあ、床抜けてたら、まあ、ちょっと、ネタにしようかな、思ってるけど。でですね、てか、僕的には、
うん、
まあ、漫画読むんですけど、
うん、
まあ、ここで、ね、聞いてる人にちょっと敵を作る発言すると、
うん、
あんまりバトルものは読まないから。バトルものと、
うん、
あと、あんまり異世界ものとか、そういうのは読まない。うん、
まあ、バトルものって大体、ジャンプとか少年誌でしょ。
うん。だからあんまり、ね。てか、少年漫画はそんなに読まないんですね。ね、特に、ね、ジャンプの編集部から賞をもらっている人間が言うことじゃないですけど、あんまり読まないんです
よ。ああ、そうなんだ。うん、普通の何？異世界じゃない？現実の世界？
そうだね。現実の世界というか、まあ基本的にそのファンタジー性っていうかが薄い感じのものが。う
ん、でも漫画ってファンタジーだ
よ。うん。
すべて。
僕は、結構まあ僕のブログとか、まあ、見てくれている人は知ってるかもわかんないですけど、
うん。
ラブコメとかそっちの恋愛系とか、
ね、
とか、あとまあ4コマも読むし。う
ん、4コマ
?4 コマ。とかも読むんで、まあ、その辺の、まあ、ね、おすすめできたらなと。
うん。
っていうか、まあ、単純に、僕が最近どんな本を読んだかっていうので、いきます。まあ、
それでもね。
うん。
いいよ。
で、そうですね。最近というか、まあ、そうですね、ラブコメっていうので、
うん。
おすすめだと、
うん。
まあ、とりあえず必修としてね、
うん。
犬神つくね先生っていう人の、
うん、
な
ん
か恋愛ディストーションっていう漫画があるんですけど。
名前だけ聞いたことあるな。
うん。これはおすすめです。これ最近新装版でなんかちょくちょく出てるんで、今本屋には並んでると思うんですけど。
ディストーションってどういう意味なの？
知らない。
知らないの？知らないの？
知らない。
おすすめしてんのに知らないの？
いや、だからまあ、ね、 ディストーションは、歪み、などのことって書いてある、
ね。歪み。
だからその恋愛の歪みってことなのかな今知ってる。
そういう話じゃないの？
そういう話じゃないですよね。基本的に。
そうなの、うん、
だから、その、基本的に、その、いくつか、あの、土直球の恋愛ものなんですけど、恋愛ものっていうか、その、いくつか、その、まあ、形式的に言うと、ボーイズビーっぽい感じ。ある、ボーイズビーじゃねえな。まあいいけど、特定の、まあ、カップルが3組ぐらい出てくるかな。で、まあ、その、各カップルの、そういう、なんつうの、本当に、何気ない、ただ、何が起こるわけでもなく、みたいな、そういう、日常的な。
それは面白いよ。何が起こることもなくって。
いや、だから、
漫画として面白い。
そう。そこですごいなって思うのは、例えばさ、その、何もない日常を書くことが多分一番難しいと思うんですよ。俺的には。
まあ、いや、逆に。
だからそこで、そこでどう、その、なんつうの？見せ場というか、盛り上がりっていうかを出すっていうのは、これは、ね、技術だと思うんですけど、うん、その中で、やっぱり一番、まあ、僕の中ですごいと思うのは、まあ、この作品。うん。っていうか、あれか。まあ、せっかくスカイプなんで、まあ、こう、アドレスでも貼って、どういう表紙かな、なんていうのを見ながら話すのもいいかな。
まあ、視聴者には伝わりにくいけど、まあ、検索してもらって、
まあ、もらっても。まあ、あと、下に、ね、一番。うん。ニコ一番に貼っとくんで。
感想なんか、リア充すぎて辛かったって書いてある
んですよ。うん。いや、けどね、リア充種はそこそこ薄いから。
そうなん
だ。どっちかっていうと、その、この子、出てくる人たちが、その、どっちかっていうと、装飾系のカップルみたいな。そういう話なんですけど、
ね、装飾系ね。うん、まあでも、装飾系と言っても、結局食うんでしょって話じゃんね。
まあね。まあ、どんだけ食ってんだって話で。
まあ、ね、肉食だろうが装飾だろうが結局食うのは一緒じゃん。
うん。じゃあ、あと、もう一つぐらい。じゃあ恋愛系でおすすめしときます、うん、と、まあこれはどの本がっていうよりもまあ作者さんで言うと、うん、加賀美文雄先生っていう
加賀美文雄
っていう人がいるんですけど、まあそのまあその中でまあ最近出たのだとそうだね、うん、まあ君がいるとって作品だったりとか
君がいると
そうですけど、うん、ちょっと待ってください。で、これは、まあ、これも同じくその、なんていうの、ただ、特殊な設定は何一つなくて、ただ、これは一組の、その、まあ、本当に、すごいピュアすぎる、男子高校生とピュアすぎる女子高生の恋愛みたいなのをただ書いただけなんだけど、
うん。
ピュアすぎて死ぬそうになる。
それファンタジーでしょ、だって。
ファンタジーかな。まあ、そう。
ファンタジーでしょ、そんなの。
そうなん
ピュアすぎるやつ。
まあ、ピュアすぎるやつは、そうなんだけどね。だから、こういう、なんつうの、その、どっちかっていうと、このね、多分僕とか、油さんみたいな、その、男子校にいたような人たちは多分、モデ死ぬと思う、こういう見ると。
そうなのか。
うん。
へぇ、どんな、確かにみんな、感想ではみんな、うんモダエ死ぬみたいな感じ。
うん。
へ
ぇ。ね、みんなモダエ死ぬってコメントの中になんか僕の入ってたりもするんですけど。
そう、これ炭焼きのコメントか。
そうそう。
そうなんだ。
まあ、っていう感じでまあ、最近のだと、まあ、最近のね、おすすめの恋愛漫画っていうのはこんな感じなんだけど、
うん、
まあ、大元的にまあ、昔ので言うと、まあ、アブダさんにおすすめされた、気まぐれオレンジロードだったりとか、まあ、アイズだったりとか、
うん、
まあ、ボーイズビーとか、サラダデイズって言われてる、その、少年誌は読まないってさっき言ったんですけど、少年誌のラブ、うん、恋愛に土直球みたいなやつは、まあ、結構読んでるんですけど、その辺も好きです。
そうなんだ。恋愛ばっかだな。
うん、まあ、じゃあ、今。じゃあ恋愛ばっかりなのも、なんで、じゃあ、もう一つ読むジャンルっていうのがあって。
うん。
結構、グルメ漫画も読むんです。
グルメ漫画？
うん。まあ、 代表的なもので言うと、
まあ、味っ子でしょ？
味っ子だったりとか、うん、まあ、翔太の詩とかさ。
クッキングパパとか。
クッキングパパ。クッキングパパ俺100、俺前回も読んでるんですよ、今のところ100。
読んでそんなに。うん。そうか、そんなに出てんのか。
そう。最近出たのが100、いくつまで出てない？115巻まで出てんだけど、それ全部。
すげえな。
うん。とか、まあ、あと、まあ、そういうのが、スキル結構、そういうのも出てるんだけど、
うん。
まあ、その中で、まあ、最近読んで、最近の出てるやつで面白いのが、
うん。
ヤングマガジンコミックスから出てます。うん。ネイチャージモン、4巻、全5巻か。
一時期話題だったやつ。
今んとこ、続巻で。あの、名前から分かる通り、あの、寺門ジモンさんの、漫画ですね。
そうなの、
うん。まあ、基本的にこれをグルメって言っていいかどうか分かんないんだけど、まあ、その、基本的に肉が好きなんですけど、この人。ね、この人っていうか、寺門
ジモン。寺門ジモンはね。
で、まあ、その、そういう店のことだったり、その、うん、まあ、あとは、肉とクワガタだけの漫画なんだけど、
とクワガタだけの漫画。
そうそうそう、うん、本当に。
すげえな、
それも。非常に、だけど、面白いんで。
うん。
これは、おすすめですね。かなり。
読んだことはないけど、なんか、知ってはいるな。
うん。だから、あんまり、うん。これは多分、万人というか、その、みんなにおすすめっていう感じ。
そうなの、本当？さっきの、恋愛ディストーションとかの方が。
他、まあ、
おすすめすぎんじゃねえの。
もう比較的おすすめだけど、まあ、例えばその。
この3つの中で、ネイチャージェモンが一番おすすめなの。
ネイチャー、今んとこね。っていうか、あの、基本的にあの、結構ね、ラブコメとかそういうのあんま興味ねえとか言う人結構いるから、世の中。けど、そんなに、食に興味がねえっていう人よりは、食に興味がねえっていう人、まあ、いるけど、けど、まあ、みんな、まあ、食うじゃないですか。
うん。食うけどな、なんか漫画として入りやすいのは恋愛の方じゃないの？
そうかな。まあ、けど。
だっていきなり床屋に置いてあったって読まないでしょ、こんなの。
ネイチャージモン？
ネイチャージモン。
床屋に置いてあったら読まないよ、恋愛ディストーションと。
そうか、うん。そんなもんか。
と、あとは、まあ、これ本当に、先週ぐらい、先週かわかんないけど読んだのが、これは続刊なのかわかんないんですけど、地方食ぶらり旅駅前グルメの歩き方、ケーシーデラックスという、ケーシーデラックス。
漫画なの？
うん。これはね、なんて言うんだろうな。ここに、で扱ってんのが、常食って言うんだけど、常にっていうの、常。
うん。
常務の常。
うん。
で、食で常食。要は、その、その、地域の人が食べてるような名物。要は、例えばその、なんだろう。名物って言っても、そんなに、ね、地元の人が毎日、例えばその、なんだろう。ね、例えばその、毎日、芋フライ食ってるわけじゃないでしょ。
まあまあ、ね。
栃木県民、うんうん。で、その、栃木県民が、その、例えば、常に食ってるわけじゃないけど、例えばその、ね、レストランに行ったりとか、そういうので、まあ、基本的にみんなが食べる傾向にあるみたいな。そういうのが常識。例えば観光客がしか食わねえんじゃねえのこういうのみたいな名物がいっぱいあるわけじゃないですか。
うん、まあね、名物にうまいもんなしって言われてるし。
そうそうそう。そういうのじゃなくてっていう内容の本。
そうなんだ。そんな本もあるんだ。
そんな本もあります。
へぇ。
これもおすすめですね。
うん。
うん。ていうか、なんかひたすらなんか、おすすめの本をずらずら言ってるだけでなんか大丈夫なの放送的に。まあそういうテーマだからあれなんだけど。
まあまあね。
うん。アブラさんはな、あの、なんか、出たら買う、読んでる本が出たら買うって言ったけど、何を読む？うん。
自分大体ね、買うやつは、まあ買うやつね、あくまで買う。うん、今まで買ってたの、あ、エクセルサーガー買ったんだけど、エクセルサーガーとうとう終わりだから、
うん、終わった。
もう買う本が一冊減るんだよね。
うん。
あとなんだろうな、あとは、は
い、
え？コポちゃんも買わねえよ。コポちゃん続刊出てんのそんなに。
出てるよ。そんなの。
一発目大変だろ、あれ。
そう。上田正史先生の。買ってない、うん。
買ってない。
うん。っていうか、うん、あの、気まぐれオレンジロードを僕に勧めたのは油田さんですけど。
そうだね。
恋愛物が好きってわけでもないの。
恋愛物が好きってわけじゃない。そんなに恋愛物って読まないもんな。
何？気まぐれオレンジロードオンリー。
まあ、そうだね。持ってるのはそのぐらいかもしれない。
気まぐれオレンジロードは何で好きなんですか？
え、なんか、いいじゃん。
あ、そっか。あれだっけ、その、
え？
あの、まどかさんみたいなそういう、悪い女の子が好きっていう。
そう、悪いのかな。なんかあのさ、
スケバンだっけ？スケバンが好きなんだっけ？
スケバン、まあ、スケバンもあるけど、うん、あの、選べない感じがいいじゃん。あの、まどかさんかひかるちゃんかどっちか選べないっていう。
選んじゃったね。
まあ、選んじゃったけど、
うん。
どっちも選べずになんか、ねえ、あの感じがいいじゃん。
いとこの、なんだっけ？名前忘れた。
いとこはいい。あかねだっけ？
うん、あかね、あかね一択じゃないですか。
あかね一択じゃない。あとなんだろうな、あと何読んでるのは、あとあれだ。ん、うん、あんまり、あんまりあの、知られてないかもしれないけど、うん、並木橋通り青葉自転車って。
あ、はいはいはいはい。知ってますよ。あ、てか読んでる。
あ、そうなんだ。
うん、あれは、っていうか、あの作者、あれ？ここに書いてないか。うん。
あれは何？
どこで連載は？
連載は今、2紙で連載してるってこ
と？あ、そうなんだっけ？
確か、忘れちゃった。アワーズとヤンキングだっけ？
うん。
で、どっちもやってんじゃん。
うん。あれを、うん、確かに面白い。けど、きっかけは何なの？読むきっかけ。そんなに本を読まない。アフダさんが、なんでそこに行き着いたかって。
きっかけは何だろうな。確か、自分が高校2年ぐらいの時に、
うん。
テレビ行った時に、虎の穴ランキングで、
はいはいはい。
で、なんか、上位だったんだ、確か。
うん。
で、オタッキー佐々木がこれを読んで俺も自転車始めましたってした。
オタッキー佐々木の視点で買うの？買うか買わない。オタッキー佐々木次第なの？
そんなことないけど、まあ、それを聞いて、その人がすげえ推してたんだ。すげえ面白いんだ。
オタッキー佐々木の説明が必要じゃない？
説明必要じゃないでしょ、別に。みんな知ってるよ、オタッキー佐々木。
知らないよ。
みんな知ってるよ。
だっていいと思うで、オタッキー佐々木知ってる人っつうので、1でストラップもらえる。
もらえないよ。いっぱい知ってるって。
で、あの、前、あの、なんだっけ、あの、ギャグ王。
うん。
昔、まあ、唯一、油さんが購読してた漫画雑誌、ギャグ王があるわけだけど、その作者たちを追っかけたりはしない。てか、書いてない。
ギャグ王で勝てたのは、あの、すすめダイナマンだけだね。
知らないんだよ、それ。何、その、あの、昔サンデーにダイナマ伊藤っていうのをやってたけど、それとは関係ない。
関係ないね。なんか、
杉本スペロ先生。
絶対オチが爆発するだけのオチなんだ。4コマ目は絶対爆発なんだよ。ドカーンっつ
って。あ、見たことあるかもしんない。あ、それか。
なんか理不尽なことがあると、理不尽なことをなんか爆発していくみたいな。うん、世間であるなんか嫌なことだったり、そういうものをみんな爆発していくだけの4コマだよね。
4コマか。
うん。
じゃあ、僕4コマも読むんですけど、じゃあ、4コマのおすすめもちょっとじゃあ、残り、まあ、3分くらいなんですけど。
うん。
まあ、そうですね。結構これ言ってるんですけど。
うん。
あの、ムンコ、ムン、あの、ひらがなでムンコ先生の4コマが、まあ、とりあえずは、まあ、おすすめというか、これは、とりあえず、本当に読んでくださいみたいな感じ。今やってるのが、まあ、ライカデイズっていうのを今やってるんだけど。
ライカデイズ。聞いたことあるけど、まあ、見たことはないな。
まあ、ライカっていうのはこの女の子の名前なんだけど、まあ、この女の子がその、まあ、なんだろう、すごい完璧な女の子みたいな。
うん。
勉強できて、みたいな。
うん。
スポーツできて、みたいな。で、生徒会長で、みたいな。うん。だけど、その女の子なんだけど、まあ、その、まあ、庶民っぽいっていうか。
うん。
ね、ところがあって、趣味が渋かったりとか。で、この子を中心とした周りのその小学校の物語なんですけど。まあ、本当に、っていうかね、ハートフル4コマっていうジャンル。まあ、そんなジャンルがあるかどうかわかんないけど、本当に心を温まる。
でも大体、ハートフルじゃん。漫画タイプの。
そうだ、
4コマ。
はい。で、これは読んでほしいのと、まあ、あと、この人の同じので、まあ、これは確か、何で言ったんだっけな、休校ラジオで言ったかな。休校ラジオで言ったかもしれないですけど、あの、 ムンコ先生だと、だって愛してるっていうのが、まあ、目的にはもう終わったんですけど、3巻まで。で、これはちょっと、泣ける。
泣けるんだ。4コマ、
うん、?4 コマ。
泣ける4コマなんてあるんだ。
ね、最終巻まで読むと泣く。3巻まで読むと。
そうなんだ。
あとね、時間、まあ、ちょっと、まあ、じゃあ最後一冊紹介して、うん。で、まあ、で、その、まあ、恋愛と、恋愛好きで4コマ好きっていう人がいたら、まあ、おすすめなのが、放課後プレイっていう作品、ね。
ああ、なんか聞いたことあるの。
これは、何で連載してんの？エンターブレインだから、ファミ通かな。うん。まあ、とりあえず、恋愛、っていうか、これはまあ、ゲームというよりはまあ、ただイチャついてるだけなんだけど、二人が。
そうなんだ。
うん。で、しかも放課後プレイっていうから、俺最初18禁かなと思ったらそうじゃない。
そんなことないだろ。タイトル、そんなんだけないだろ。
まあ、放課後プレイのプレイはゲームのプレイだ。
ああ。うん。
で、これね、まあ一応3個出てるんだけど、別に続いてなくて、ただ、キャラクターが変わるっていうだけの話なんで。まあ、何巻から出ても、見ても面白い。面白いけど、まあ、最新巻は俺そんなに好きじゃないんですけど。うん、っていうか、ぜひ、ね、皆さん、おすすめの漫画あったら、本当に、個人的に本当に読みたいんで、僕が。
まあ、毎日読んでるしね。
毎日読んでるんで、ぜひ。ね。だから本当に、っていうか最近本当に金欠なんで、だから最近はその、買った本を、貯めた本を崩してるっていう生活を送ってます。
貯めてあるんだ。
貯めてあるんです。っていうか、まとめて買っちゃうから。
うん。大人だね。大人買いだね。
大人買いですね。はい、というわけで、じゃあ、そうだ、この、じゃあ、ラジオでは、トークテーマを募集しておりますと。うん、はい、コメントと、まあ、コメントで言った場合はね、オープニングで読んじゃうかもしれないです。コメントと、まあ、あとメールフォント、メールアドレスさんで、そちらからよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回のテーマは、
おすすめの漫画でした。
でした。はい。はい。というわけで、今回は、久しぶりにニュースのコーナー。
久しぶりになっちゃったね。
久しぶりになっちゃいましたね。
うん。
ね。すぐ消えると思いきや。
まあまあまあ、かろうじでね。かろうじで生き残ってる感じだよね。
好評なんですか、これ。
好評なんじゃない？いや、ショクラジ自体好評かどうかもわかんないからさ。
だから、その好評じゃないショクラジの中で、好評じゃない場合はちょっとまずいでしょ、さすがに。
まあ、誰にも迷惑かけてないから大丈夫。
そうですね。じゃあ、今回も、じゃあ、誰にも迷惑にかからない、迷惑をかけない程度にやりますか。
お
はい。じゃあ、何か。
じゃあ、まず最初のニュース。
はい。
ギャル曽根が9歳年上、一般男性と結婚、サンケイスポーツ。
はい。
大食いタレントギャル曽根が7月25日、9歳年上の一般男性と結婚したと、事務所を通じて発表しました。
はい。
事務所によると、席を入れたのは24日。都内の区役所に二人で婚姻届を提出したとのことです。ギャル曽根は、まだまだ未熟者ではありますが、二人で手を取り合い、幸せな家庭を築いていきたいと思いますので、皆様にも温かい目でこれからも見守っていただければと思います、とのことでした。
真面目か。
真面目かって、これふざけんの？どういうことなの？どうふざければいいの？これ。
結婚しました。かっこ嘘みたいな。
なんでだよ。
嘘ぴょーんって。ていうか、まあ、このニュース自体が7月25日なんで、うん、まあ、それほどタイムリーでは、まあ、ないってないんですけど。
まあ、そうだね。もう8月入って
けど、何これ取り上げるってこと何ギャル曽根好きなんですか？
ギャル曽根好きだってことを、なんか前言ったよね。あれか。
言ったっけ？
急行ラジオの特典 CD みたいなのと言ったよね。
言ったっけ？
急行ラジオっていうか。
涙袋。うん、袋じゃねえ涙袋。
あれ言わなかったっけ？
言ってない。ギャル曽根は言ってないかな。
なんか
まあ、とりあえず好きなんですか？
なんだろう、目が細いじゃん。
うん。
なんか、やる気なさそうな顔がいいよね。
やる気なさそうかな？
なんかこいつふざけてんのみたいな顔してんじゃん。
そうそれ、それ何それ愛情表現なの褒め言葉。
こいつふざけ、絶対ふざけてるだろみたいな。
ふざけてないよ。一生懸命だよ、多分。
それがいいじゃん。
いいのかな、
多分ね。ね。別に大食いかどうかは別に何だっていいんだよね。
あれ、ギャル曽根っていくつこれ。
25じゃなかったかな。
あ、同い年ぐらい
多分。確か25だったような。
気がしなくもないんで。
まあ、そんなもんだよ。
うん。だって、俺、だってギャル苦手だもん。
いや、別にギャルじゃないでしょ、この人。
だってギャル曽根だよ。
まあね。
1985年の12月4日だから、
うん。
同い年か。
うん。
危ない
。ね。そうだ、25。そうだね。
うん。っていうか、要は最初は、この人は、だってあれでしょ？その、
うんうん。
なんかテレビチャンピオンかなんか出てたわけでしょ？多分だけどね。
テレビチャンピオン出んの？
あ、じゃあ出てたんじゃない？
あ、そうなの？
だからテレビチャンピオンの大食い王かなんかから、タレントになったでしょ、
うん、あ、そうなんだ。
うん。確かね。
なんかライバルがいたよね、なんかの、でっかい人。白田だっけ？
ああ、ジャンプ、なんだっけ？白田。
うん、ライバルなのかな、まあ、まあ男と女だから、ライバルと
は言えな、そうですね、有名どころはそのくらいかな。
うん。でも結婚だったよ。
ね、え
結婚だったよ。9歳年上。
9歳年上だから
?34。まあそのぐらいか。
てか今は結構ね、周りの人は結構結婚するって言ったら32、3とか4とか、そんぐらいに結婚しますよ、みんな。
ああ、男をね。
うん。
で、だいたい女性はだいたいそうだよね。23から24、5ぐらいが結構多いよね。
だからそれはだってね、要は年上の男性と年下の女性のカップルみたいなのが増えちゃうじゃん、それだと。
うんうん。そうでしょ。
そういうもんなの？
だいたい同い年ってあんまいないじゃん。
そうなの？
全体から見たらね。
ああ、まあ確かにその方が確率的にはね。
うん。
まあ例えばその学生結婚とかならまだそういう人もいるかもしれないけど。
うん。
うん。
まあね、学生結婚だって言っても、わかんないじゃん。4歳差とかあり得るじゃん。
あ、そう。これこれもニュースにしとけばよかったと思うんだけど、うん、あれですよ。加藤茶がすごいことになってるじゃないですか。同じ結婚で言うとね。
すごいことになってるって。
だって俺と同い年で、23って言ったら。
確かにね。カノちゃんだからね。
うん。カノちゃんだから。
カノちゃん世代じゃないんでしょ？
全く違うでしょ？
でしょ？
だってその。
ご機嫌テレビ世代じゃないんでしょ？
ご機嫌テレビ世代じゃないよ。アブダさんだってそうでしょ？
じゃあ見てたよ。
あ、見てたんだ。
うん。
だって俺、物心ついたらもうなんかコメンテーター的な扱いになってる。コメンテーターとまでいかないけど。
コメンテーター、そうだっけ？カノちゃんってそんな、は
い、コメンテーターじゃないけど、よくゲストで呼ばれる立場の人じゃん。
ああ、まあね。
ひなたにいるイメージがあるよ。
まあね。
うん。で、なんだっけ、ギャル曽根ですか。
ギャル曽根。
じゃあ、まあ、暖かく、ね。
そうだね、ギャルルは、ギャルルはどうしたんだって。
ギャルルは知りません。結局ギャルルの今のメンバーもよくわからない。
ギャルルって結局、一曲だけ、なんか、出さないの時に問題があって終わったんだよね。
ね。
出したのか。
出した。
一応、うん。出してこれから売っていくぞって時にもう終わったんだよね。
うん。まあ、時とアミも頑張ってくださいということで。ね。我々、明日から初刊ですよは、ギャル曽根と時とアミを応援しますってことで、うん。はい、じゃあ次のニュース行きましょう。
はい、次のニュース。
いいの突っ込まなくていいです、そこ。
いいよ、別に。あと、高見盛りも応援してます。
応援してます。頑張ってください。大津も応援してます。はい。応援してもら
えば。え、で、次のニュースね。
はい。
松屋にあのメニューが復活。
お、
松屋フーズによると、全国チェーン松屋では、うまトマが8月に復活するとのことです、はい。ハンバーグにトマトソースと半熟卵が乗って男女問わず幅広い年齢層に人気を集めているメニューです、通常店舗では8月7日15時から発売になるそうです。
ニュース？
え、ニュースでしょ。こんなニュースでしょ。
毎年やってるかな、そんなの。あ、まあ例えばその、まあ、ニュースとかでもその毎年恒例の何々がみたいなニュースも、うん、まああるっちゃあるけどね。
だってこれ超重要じゃん。うまトマだよ。うまトマだよ。
まあ確かに美味しいけど。
だって松屋で一番うまいやつだよ。
松屋で一番美味しいのは。
いや、うまトマだよ。
ビビン丼でしょ。
ビビン丼のはずねえじゃん。うまトマに決まってんじゃん。
ビビン丼だって、ビビン丼一択だと。
あの、至高のメニューだよね。松屋、
至高のメニューではない。
うまとま。
至高、どっちかっていうと究極のの方がまだ近い気がするけど、なんで至高に行っちゃったのかわかんない。
究極は、あの、うん、同じ時期に、同じ8月7日に出る、また孵化するんだけど、うん、カットステーキのことね。
あ、カットステーキ美味しい。美味しいっけ？
究極だね。あ、だってあれ、ただ肉焼いただけじゃん。
何が？
え、カットステーキって。
だから明らかにその冷凍して送られてきてる、その、図が見えてるでしょ、そんなの。
肉焼いただけ、だけどうまいじゃん。
大概の肉焼けばうまいんだよ。
もう単純にうまいじゃん。だから究極のメニューじゃん。
肉がってこと？
そうそうそう。うまとまはなんか、ちょっと工夫した感があって、至高じゃん。
ああ、
でしょ？その二大巨頭が、8月7日に復活するんだ。
松屋で食語るなって話だけど。決めれば。
いやいやいやいや。
さ、欲しいものいっぱいあるよ、きっ
と。うまとまが多分世界で一番うまいものだと思うよ。
世界まで行っちゃう？
世界って多分一番うまいよ。
そうか。
あれよりうまいうまとまはないわ。
そりゃそうでしょ、うまとまって。松屋でしか売ってないから。だって、あれじゃダメなの？なんだっけ？あの、まあ、通常、いつも売ってるようなハンバーグじゃダメなの？あの、デミグラスソースの。
ああ、あれだってもう今やってないでしょ。
やってないんだ。
確かあれもなんか、なくなるんだよね、すぐにね。
あ、じゃあ、ハンバーグって基本的に毎日食えるわけじゃないんだ。
そうそうそうそう。
あ、そうなの？
そうそう、なんかたまになくなるんだよ。ポコッとなくなる。あの、いつもあるのに、なんか急になくなったりする。不思議なメニューなんだよね。
あ、松屋は大体俺が、あの、うん、ハマって食い始めたぐらいにそのメニューを消すっていう、ね、ことだって。多分、俺の近くにいるんだと思うんだ。松屋のそういう、何、その、スカウトみたいな。スカウト。
どういうことなんで、スカウトがいいのに消すんだよ。
スパイみたいな。
なんで消すんだよ、じゃあ。
だから、あの、俺はその、前あったその、松屋のその、野菜がすげえ入ってるカレーがうまいと。
ああ。あれまたやってんじゃないの？
やってない、やってない。あれなら即消えたもん。
今やってる
いや、トマトが残って、トマトのやつじゃなくて、残ってんの。
わかんない。
まあわかんないけど、まあ、まあ何まあ、これ、ね、他の、例えば、まあいろんなニュース差し置いてんの、何松屋。
こんなトピックスでしょ、本当に。ヘッドラインでしょ。
ヘッドラインじゃねえよ。そんな、街に待ってんの、多分、全国でも油さんぐらいでしょ。
いやいや、だってポスターでもなんか街に待ってた、ポスターじゃない、なんか CM でもさ、
うん。
地域やってたじゃん、命
うん。
がなんか街に待ってた、あれが、あの馬友が帰ってくるみたいな。
じゃあレギュラーメニューにしまえって話だけど
ね。そうだよね。こんなの別に、レギュラーにできない理由がないもんね。
できない理由がないし、だって、似てるようなメニューいくらだってあるもんね、トマトベース。
ね、まあね、そうだ、カレー作るくらいだったらね、うん、できんじゃんって話だよね。
だからビビン丼が、とりあえずビビン丼が、そう、ビビン丼はいいよ、あれはね。
そうか、そうか。ビビン丼。でもあの、松屋で一番ハズレはカレー牛だよね。
いや、カレー牛はだって合いがけっていうものの文化があるじゃん、昔。
あれすげえがっかりするよね、なんか。
そう
ああ、カレーにしときゃよかったってのと、牛丼にしときゃよかったっていう、だから、が同時に来るよ、同時に襲ってくるよ。
あれのメリットはその、カレーと牛丼を両方楽しめるっていうのを。
それが逆にデメリットになってるよね。
ああ
その代わり相性が悪くてまずいっていう。
ああ、なるほど。じゃあ、今度からあの、波を一個ずつ食えと。カレーと。
そうそうそう。そうそう、波とカレーを頼んだ方が得。
得っていうか、もう何や。うまいってこと。
うまいうまい。
ああ、なるほどね。
いや、二日に分けた方が、なおさら得だね。
まあ、それ。普通の食生活だけど、それ。はい、というわけでですね、ぜひ、あの、まあ、取り扱ってもらいたいニュースとありましたら、コメントと、メールフォームでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回もニュースのコーナーでした。
はい。
はい、というわけで今回はエンディングの時間でございます。
うん、あっという間だね。
そうですね。毎回言ってますけど。
19回目だね。
そう。で、今回はおすすめの漫画ってことだったんですけども。
うん。
っていうか、本当にあの、おすすめしたい漫画がいっぱいありすぎて、
うん。
あれだけ撮ってもまだね、紹介したい、あの、したりないぐらいですね。
うん、まあ、うん、どうなんだろう、どうなんだろう。 その中から厳選しておすすめするのがおすすめってこと。
そう、だから今回はその中で厳選したつもりなんだけど、さらにまだ言いたいことがある。
多分伝わってないよ、みんな。聞いてる人には。全然もう、へぇーくらい。
わかんない。ほんと聞き流してくれるぐらいがちょうどいいんですけど、なんか本当に BGM がないから、とりあえずなんか流しとくかなぐらいで流してもらった方がね。それこそね、こっちもガチで聞かれてもみたいな、そのね、全部例えば文字に起こしてみましたみたいな人が。
うん、まあ自分を起こしてってね。
なんで起こしたの？
いや、今度そういうなんか本を作ったら売れるかなと思う。
けどなんかクオリティがなぜか高かった。
でしょ？完璧主義者だから。
そういうし、完璧主義者、完璧主義者すぎて完成してるとこ見たことがない。
まあね。
さんが着手する、なんか、もろもろに。
まあね。うん。
まあ、ね、古くは、RPG スクールのゲームカラーですけど。
そうだね。RPG のスクールのゲームなんて完成する人いないでしょ。
いるよ。それ、完成させることを前提に作られてるゲームだね、RPG スクール。
あんな完成しないでしょ。
RPG スクールでしょ？あとアニメを手掛けで書くって
。うん、書いたじゃん。9秒だけ書いたじ
ゃん。9秒だけなの？
9 秒だけ書くってのは大変なんだぜ。
うん、まあ大変だけどさ。
140何カット書くわけだぞ。
だってあれじゃん。BGM がなんかワンコーラス行くか行かないかで終わってる
じゃん。まあまあね、うん。そんなもんなんだって。
で、今回は、文章に起こして。
まあ、多分。うん、5ページぐらいで飽きると思うよね。
で、今2ページぐらいできてるのかな。
2ページぐらいできてるね。2ページって。
だから、それがさ、例えばこれを、例えば本当に、公式に出すとしたらどんだけの、ね、作業をしなきゃなんないかっていうとね、飽きるでしょ。
そうだね。うん。それに欲しい人がいるかどうかだもんね。うん、欲しい人がいっぱいいたら、頑張る気になるけどね、うん。欲しくないと思うよね。
てか今回も言ってたけど、そんなに漫画読まないの、アブダさんは。
え、だから漫画、そうだよ、あんまり読まないね。うん、
だって僕はだって唯一オタク的な活動してるって言ったら漫画読むぐらいですから。だってアニメも見ないし、うん、別にフィギュア買うわけでもないし、うん、みたいな。
自分も別にアニメ見ないし漫画読まないし、
嘘だよ。
フィギュア買わないし。
まあ、フィギュア嘘だよ。え、ちょっと待って、毎日アニマックス垂れ流しで、フィギュア作ってるっていう。
アニマックスだって、コナンとハヤテのごとくしか見てない。
まあ、十分だよ。毎日流してるから。だって、たまにスカイプしてて、コナン。スカイプしながら聞くコナン君を聞きながら僕ら打ち合わせしてますから。
うん、あとたまにモチャコービル。
モチャコービル。だから僕はだって
のぐらいだ、
ね、僕のオタク活動は漫画読むことと、
うん、
あと最近だとデーブ・スペクターのツイートをリツイートするぐらいしかしてないじゃないですか。
なんでオタクなのそれ。
最近のマイブーム。デーブ・スペクターのダジャレのツイートをリツイートするっていうのが最近のマイブーム。
そうなんだ。
うん。そうなんだね、終わったけど。
そんな膨らませることないでしょ。
うん、だから、基本的に休校ラジオでもさ、同じ、要はおすすめのコーナーとかあるから、まあ、それに、まあ、被っちゃう部分もあるけど。うん。
それをね、それと被んないような妄想をしたかったね。
ああ。
ダメ出しかよって話だけどさ。そこ。
まあ、それは後々反省会で、やってんのかって話だけど、お前ら。はい、というわけで、そうですね、この番組は、トークテーマと、炭焼きに行ってほしい、オープニングに行ってほしい一言と、取り上げてもらいたいニュースを、募集しております。コメントとメールフォームとメールアドレスでよろしくお願いします。来週は休校ラジオですかね。
ああ、そう、予定としてはね、
まあ、予定としては、サークル全員で撮る休校ラジオが放送になりますので、来週は、明日から出版ですがお休みです、うん、で、その明けた次の回がちょうど20回ということで。
そうだね。
なんか、計画は、なんかある ?20 回って。
100は、またゲスト呼ぶ？
ああ、そういう、あ、それもいいかもしれないですね。
うん。まあ、わかんない。
まあ、わかんないし。まあ、あと、それ、これといって多分特別なことは全くやんないと思うんで。
そうだね。
そうですね。 はい、というわけですね、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、というわけで今回お送りしたのはすみやきと
小林アブドラでした。
はい、というわけで今回も聞いてもらってありがとうございました。というわけでさよなら。
はい。